おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
司馬遼太郎さんの菜の花の置き、これ、まな板の上に置きつつ、まあ、物語は頼らずに、司馬さんがお書きになった、そのこぼれ話のようなものを、全6巻の中からピックアップしつつ、江戸後半の経済事情といいますか、日本というものを振り返っております。昨日は、貨幣があまりにも物を欲しがる、その消費シティである、100万都市、江戸シティ。そこがあんまりこう物を欲しがるんで、将軍も大名もバカじゃないかと。米で儲かったお金で、とにかく着物から醤油から味噌から何でも髪型のものを買いたがるっていう。そういうことで初めて世の中に疑問を感じるんでありますけども、この後、この高田屋貨幣の考えが変わっていくんですね。はい、それは物語の中で貨幣がね、侍と友達になるんですよ。っていうのは、高田屋貨幣はものすごいベテランになるんです。北前船も、太平洋航路も、両方ともね。で、北海道まで行くようになると、ちょうど北海道を開拓すべしというお侍さんたちに会うんですよ。北海道というのは松前藩に預けてあった。で、その松前藩が、ろくなことしてないんですね。もうアイヌの人たちいじめて、搾取して、で、疑われるんです。アイヌの人たちは極端にいじめてるんじゃないかっていうので、徳川の幕府にもいい人いたんですね。それで人権問題で、その松前藩をやっつけようということで、貨幣たちの時代に、江戸の幕府の、まあ、いわゆる隠密みたいな人が潜り込んだみたい。
はい。
北海道に。はい、で、北海道を行き来している貨幣と仲良くなって、話をするようになると、侍と話してみると、貨幣の高田屋貨幣の考え方が少し変わってくるんですね。貨幣はその徳川の抜本体制の中に住んでいる人間を学んでいく。そんな学びの中で貨幣はこんな風に思うわけですな。198ページに書いてありました。いずれにせよ江戸の経済生活は髪型に比べて単純だと貨幣は思っていた。しかしどうも違う。高橋三平や五平の好ましい雰囲気を見ていると違うのである。間違っていた。高橋三平や五平ってのは侍たちなんでありますな。
はい。
曰くであります。江戸はなるほど商品は作らないが、買うというのは作る以上に数量と質を考え選別し、さらに良質なものを要求するということではないか。つまり、江戸もまた商品経済の中にいるだけでなく、むしろ買うということで、商品経済の主役ではないかと考え直すようになった。生産してる人は、どうも作らない人をバカにしがちだけども、
はい、
消費ということも実は生産行為なんだ。侍などはバカだ。と、貨幣は密かに思っていたのに、殿様と呼ばれている幕臣高橋三平の商品知識や経済地理の知識は、時に貨幣の及ばぬほどに、みずみずしかった。しかも、志がある。いいなあこの言葉。志、侍には志がある。で、貨幣だよ。貨幣がポツンとこう思ったの。司馬さんが書いた文章だよ。志というものは、髪型にはない。と、貨幣は思った。貨幣は、この侍たちの持っている雰囲気に接し、心よい敗北感を持った。髪型にあるのは認識だけである。認識は訳を知り作るだけであった。訳知りには志がない。志というのは現実からわずかばかり宙に浮くだけに、花がそうであるように香りがある。ね。
香りってとこがいいですね。
いいですな、その地面に即して生きていることが賢いようだけども、地面から離れたところじゃないと花は咲かない。これはやっぱ司馬さんの文章の見事さですね。物流を担う丘から海へ追われた小作農の身分貨幣が流通業を担ううちに海上から世界を見るようになる。世間を見るようになる。やがて陸の世界が透けて見えてくる。これを物語しつつ、物語が進行しつつ成長させていくんですな。このあたりはもう絶品で、ありますですね、
はい。
司馬さんが書いた文章だよ。商品経済の生産と売買が認識を正規させ、人間の心理の部位として進化していくように、良きものを求め続ける消費の中から忽然と志というものが醸成される。醸し出される。もう一回繰り返しますよ。良きものを求めようとするところから、消費の中から志が生まれる。これをね、江戸時代に日本は体験してたんだ。
はい、
花は決して地中には咲かない。すべての花は虚空に浮き、揺れている。ね。地から離れて。だから香りを真に秘めるのであると。心あたりに、その司馬さんが言うところの志が、今、私、まとめ方うまかったな。
今のは哲也さんの言葉。ああ、いいじゃないですか。
いいね。一生懸命やってんだよ、ね、喉が枯れるほど俺は。本当に。あ、もう時間いっぱいになってしまいましたね。またこの続きは、明日のジジイの話だ。